それでは礼拝の備えの賛美歌をご一緒に歌いたいと思います。今日の賛美歌は310番です。ただいまより聖霊降臨節第四主日の礼拝を始めます。 あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。唱詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれば何。アーメン。口読文第45番、コリント全書第13章を口読いたします。口読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。たと言われ、もろもろの国人の言葉及び御使いの言葉を語るとも、たと言われ、予言すく力あり、また山を移すほどの大いなる信仰ありとも、たと言われ、我が財産をことごとく施し、また、我が体を焼かれるために渡すとも、愛は寛容にして慈悲あり、非礼を行わず己の利を求めず、不義を喜ばずして誠の喜ぶところを喜び、愛はいつまでも耐えることなし、それ我らの知るところ全からず、我らの予言も全からず、我わらべの時は語ることもわらべのごとく、論ずることもわらべのごとくなりしが、今我らは鏡を持って見るがごとく、見るところおぼろなり、今我が知るところ全からず、下に信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らん。賛美歌536番を歌います。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き我々の神よ、今日ここに一人ずつあなたに名を呼ばれ、共に礼拝を守れることを感謝します。あなたは御子イエスキリストの十字架の贖いによって私たちの罪を贖われました。どうかその慈しみと恵みとに感謝し、あなたのしもべとして私どもを用いてください。あなたは聖霊を下し、この高輪教会に連なる初代教会を打ち立てられました。本日私どもは教会全体会を持とうとしております。祈りについて共に語り学び、その中でこの高輪花教会の使命が何であるのか、あなたから与えられた使命は何であるのか、また私どもが何をなすべきかを祈り求め、共に一致して祈ることができるようにしてください。また街道建築委員会が初めての会合を持たれますが、どうかその働きがあなたの導きのもとにあり、また教会員全員の一致した祈りの上にありますように。本日の礼拝説教者遠藤先生を強め、聖霊を豊かに下してください。今日の礼拝を覚えながら、病のため、その他さまざまな事情のために来れない者たちの上にもあなたの恵みと導きがありますように。この祈り、一人一人の心の中にある言葉にならない嘆き、祈りとともに主イエスキリストの名によって御前に捧げます。賛美歌313番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書は使徒言行録5章27節から42節です。
聖書を拝読します。彼らが書たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。ペテロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神は、あなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すために、この方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお当たりになった聖霊も、またこのことを証ししておられます。これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師で、ファリサイ派に属するガマリエルという人が、議場に立って人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもユダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後住人登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が自分から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。
放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。今日は礼拝、それから礼拝の後の時間にお祈りということについて、ご一緒に考え、また話し合い、また共に祈る時間を持とうとしております。礼拝のお祈りのことを話すときによく使ういくつかの話を今日は紹介したいと思いますので、もしかすると、あ、これ聞いたなということがあるかもしれませんが、お許しください。さて、いつも十字架を前に見て、そして祈るときに、一体私たちは誰に祈っているのか、何を祈っているのか。縦の十字架の線が表しているのは私たちと神様の関係であるとよく言われます。ですから、お祈りをするとき、神様に祈るとき、十字架の盾を思い出して、私たちは神に祈ります。十字架の横、これは隣の人を表しています。ですから、私たちがただ神様にお祈りを熱心に捧げ、神様、神様と神様の前だけでいい顔をしていても、いけないというか、横、隣にいる人、その人を覚えて祈る。ですから、十字架の盾、神様に祈る。そして、今、 皆さんの隣にいる人を覚えて祈る。横に座っている人、今日は多分初めて来て学校で顔を見たことのある人、もしくは久しぶりに来た人、またいつもの席でいつもの横の人と一緒に座っているかもしれません。横にいる人を覚えて祈る。今日の全体会ではもう少し具体的に、じゃあどういうふうに横の祈りをすればいいのか、そのことをご紹介したいと思いますので、興味がある方はぜひお残りください。今日の礼拝では縦の祈り、そのことについてもう少しご一緒に考えたいと思います。神様に対する祈り、旧約聖書の中に出てくるエレミアという預言者がいます。教会の夜の晩祷会、聖書をずっと読み進めていく、その後お祈りをする会でもエレミア書というのを読みました。全体を通してとても、暗いというか、希望の少ない、絶望的な中にある、その祈りが特徴でありました。そして今回祈りに関して、話をすることを思い立って、そして調べていく中で一つ面白いなと思ったことを発見しました。それはエレミアは神と、対峙するとでも言いましょうか、神様と格闘する、もしくは、旧約聖書の別の、言葉から借りてくると、神と相撲を取る。私たちが神様に祈りを捧げる、その時は、やはり神社、お寺、そのお賽銭を入れてですね、このことがなりますようにとか、縁が結ばれますようにとか、いろいろな祈り、そういう祈りを考えます。誰もお金を入れてですね、神様に昆虫賞とかですね、神様に対してどうしてこんな目に自分を合わせたと祈る姿をあまり想像することができません。しかし旧約聖書のエレミア書の中には、神に対して昆虫賞という表現はしておりませんけれども、しかし神様に、どうしてこのような不幸がとか、どうして私がこのような悲しい知らせを告げなければならないのでしょうかという、神様にこう怒りとか、それから、嘆きを、ぶつけるという、そういう祈りが出てきます。その中の最も苦しい祈りは、神様の、御心という言葉を使いますが、神様が私たちに望んでおられること、それは自分たちの国民が滅びることです。神様に使わされた人が、その生涯をかけて伝えなければならない最も大事な指針、大事な知らせが、自分の国民が滅びる。皆さんはどうでしょう。ご自分がこのことを生涯大事に働いてきた、しかしその一番大事な根幹にある事柄、自分が最も大切だと思っていることが、今からあなたたちは滅びますよ、今からこの国民はダメになってしまいますよ、エレミアは神に祈り、そしてある意味神にこうチャレンジする。本当にそれが御心ですか？神と対峙し、相撲を取る祈り。私はエレミアの祈りを聞き、またその全体に投げかけられている問いを考えるときに、まるで息継ぎをしないで泳いでいるような、そのような息苦しさを感じました。もちろん息継ぎをしないで泳ぎ続けると、窒息してしまう、溺れてしまいますけれども、しかしあたかも 息継ぎをしてしまうと、まあ、神様にこう降参してしまう。神様がその息を与えてくださるのであれば、反抗したまま水の中に顔をつけて泳ぎ切ってやる、そのような、エレミアのこう意地とでも言いましょうか、そういうものを感じるわけです。そして祈りということを考えるときに、私たちが神様に背を向けたままいる姿、神様に祈ったって聞いてもらえない、神様に祈ったって神様が私たちに与えてくださる使命はあまりにも自分にとって望まない使命である。でもそれはエレミア書全体を通して見るときに、やはり息継ぎをしないで一生懸命泳いでいる、そのような姿であると私には思いました。ですから祈りはもともと対話、息継ぎをしない、もしくはずっと黙ったままでいる、そのままでは息が切れます。神様としっかりとお話をする、対話をするために、やはり私たちは一旦大きな息をつく、さまざまな、雑念を鼻から出し、そして神様の新しい息を、まあ、吸い込むような祈り、では神様の祈りを私たちが聞く前に一つしておかないといけないことがあります。ずっと神様に背を向けて歩いていたとすれば、神様の方に向き直る、そしてまた自分がなぜ神様に祈りをすることができなかったのかを振り返る。よく請求書のような祈りということを聞きますけれども、神様に祈っても聞いてもらえない、その不満の根底にあるのは祈願、請求書いわゆる、何々をしてください、これこれを叶えてください、私に、いい、まあ、物を与えてください、お金をください、仕事をください、パートナーをください、いろんな祈りがあると思いますが、何々してほしい、神様に請求書を出し続ける、しかしそれが返ってこないと、もう神様なんて知らない。しかしその請求書のような祈りを私たちはもう一度振り返り、そして今神様が与えてくださっている事柄に感謝する、これをまあ領収書的な祈りと呼ぶ人がいますけれども、今あること、今自分が息ができていること、今こうして礼拝する場所に集まることができていること、今日初めての人の隣に座って礼拝を一緒にすることができていること、その今あること、今いただいていることに感謝をする祈り、神様が私たちに何をくださったのか、何をしてくださっているのか、領収書のような形で感謝を捧げる、神様に対する祈りが請求書的な祈りから領収書的な祈りに変えられていくときに、私たちは無理な息継ぎではなくて自然な対話、神様とゆっくりと話す、そのような準備ができるように思うのです。それでもなお私たちは神様の言葉が聞き取れない、神様が語ろうとしていることがわからない、ある人はそのことをラジオと、まあ、そのチューニングの悪くなったラジオに例えて語っています。 神様の言葉を聞き取ろうとするときに、チューニングが悪いラジオはこうガリガリと音が鳴ったり、それから、操作を誤ると、日本語の放送を聞こうと思っているのに時々外国の言葉の、放送が聞こえてきたりですね、チューニングを誤ってしまうと、とんでもない放送が、入ってきたり、するわけです。そして私たちが最も心して神様の言葉を聞こうとするときに、まずしなければならないのは、自分の、そのラジオに例えるとすれば、自分の耳のチューニングが合っているかどうかを確かめる。ガリガリと音が入っていれば、やはり少し、調整してみる。もしくは、全然自分の知らない言葉で語られている放送局しか聞こえないとすれば、やはりそれを思い切って、チャンネルを変えてみたりする。神様の言葉が私たちのところに届く。チューニングが良くなる。一つの大切なことは、自分の思いを吐き出し、そして沈黙して神様の言葉を聞く、その備えをなすことであると言われています。ですから、私たちは祈りに、請求書のような祈りもいいと思います。どんどん神様に不満をぶつけ、しかし、その不満がすべてなくなったとき、自分の思い、自分の願い、それらが尽きたときに、もしかすると初めて神の言葉、神様がこれから語ろうとする言葉が聞き取れるのかもしれません。ですから、黙祷、沈黙の祈り、神の言葉を聞こうとする祈り、教会は伝統的にその祈りを大切にしてきました。そしてその中で初めて、沈黙した中で初めて神の言葉を聞き取る。日曜日ごとにこうして私たちが集まっているのも、聖書の中から神の言葉を聞こうとする祈り、備え、そしてその中に私たちが聞き取ることのできる神の言葉を聞こうとしているのです。今日の聖書をもう一度見ていきましょう。神が私たちに語りかけていること、神が私たちに望んでおられること、そのことが今日の聖書の中からもし聞き取れるとすれば、私たちはそのチューニングが合っているように思うのです。聖書の舞台は法廷です。裁判制度のことが今世間を賑わしていますけれども、イエスを信じていた弟子たちが法廷に立たされる。資料によれば71人がその法廷に集まっていたと考えられています。ユダヤの法律3段階の法廷の中で、一番重い罪、もしくはこれまでの2つの法廷では、結論が出なかったときに最高法院と呼ばれる71人が集まるその法廷が開かれたそうです。そしてその中でペトロというイエスの弟子、またペトロ以外の他の弟子たち、その人たちがイエスを信じていること、そしてその信じているイエスのことを語っている、そのことが当時のユダヤの人たちにとっては我慢がならなかった。そこでユダヤの法廷が開かれた。神を冒涜している、伝統的なイスラエルの神を冒涜し、また神殿をないがしろにしている、そういった言いがかりのような訴えに対して、ペトロは29節に、人間に従うよりも神に従わなくてはなりません、私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました、神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。 私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。71人の法廷の前に立ったペトロの、最初の、応答と言いましょうか。人間に従うより神に従わなくてはなりません。神様の名のもとに集まってきた71人の裁判をする人たちに対して、あなたたち人間に従うのではありませんよ、神様に従わなくてはならない、そして自分を許し自分を救うために来られたイエスを十字架につけて殺した、裁判が始まり訴えをしている者たちを逆に訴えるような、その自分たちが被告ではなくてあなたたちの方が訴えられるべきである、そのような事柄をペトロは語った。少し言い換えるとすれば、あなたたちが罪人であるということをその法廷に集まった人たちにペトロは述べた。ですから33節にありますように、人々は激しく怒り人たちを殺そうとした、殺そうと考えた。自分が訴えているのに対して罪はあなた方のところにある、我慢ができなかった。しかし一人の人が現れました、ガマリエル。この人は別の聖書のところでは、パウロ、この後使徒言行録の後に出てくるパウロという人に、律法を教えたと書かれています。また実際の歴史の中でも紀元25年から50年ぐらいに有名な律法学者、すなわちイエスが活躍したのと同じ頃に実存したガマリエルという人がいたことが伺い知れます。そしてこの人が二つの、反乱とでも言いましょうか、ローマに対する、反乱、その反乱について、語って、その後に、このペトロたちをどう処遇すればいいのかの結論を語っています。まずテウダという人が36節に出てきます。偉い者のように言って立ち上がり、400人ぐらいの男が従った。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。テウダという人も実際の歴史上の人物、紀元44年から46年ほど、文献によれば詐欺師テウダと言われてますから、自分は預言者と言いふらし人々を惑わしたようです。そしてモーセのように、川を分かち、川をですね、分けて、そしてそこを、渡ると、言って人々を、集めたそうです。しかしそのテウダは当時の、ローマから使わされた人によって、殺され、そして、首が切られエルサレムに送られたという記述が出てきます。ですからイエスと同じ頃、もう少し後の時代に活躍したテウダという人は、自分が預言者、人々を惑わした、しかし、捕らえられて殺されてしまった。もう一人ガリラヤのユダ、37節に出てきます。民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。ユダもまた、紀元6年から7年、だいたいイエスが生まれ、そしてイエスが、エジプトに、逃げることになった人口調査があった頃、 このユダという人も人口調査を、拒否した。そしてローマに仕えることを拒否し、ローマに反抗し、兵を挙げたそうです。しかしこの人もまたユダもまた、その当時のローマの人によってその反乱は鎮圧されたと書かれています。ですからガマリエルは当時の人たちにとって、有名な二つの出来事、ローマに反対をしたテオダ、ユダ、この二人の人たちは自分たちを、神から使わされたもの、神の予言を預かっているもの、そして人々を引き連れ反乱を起こした。しかし両方ともその反乱は鎮圧されて、今は跡形もなくなってしまっている。その二つの事柄を引用した後に38節、そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい、放っておくがよい、あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれない。ガマリエルはペトロたちの活動に対して、もし人間から出た活動であれば、人間のエゴ、人間の勝手な思いで出た行動であるとすれば、例に挙げた二つの出来事のようにテウダやユダのように滅ぼされてしまうであろう、自分たちで滅ぼし合う、自ら滅んでしまうであろう。ですからガマリエルは放っておくがよいと、そんなにガタガタ怒り、あなたは罪人ですという言葉に反応する必要はない。しかしガマリエルはもう一つ、もし神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできないし、もしかしたら神に逆らうものとなるかもしれないと、放っておくがよい、しかしもしも万が一彼らが成していること、彼らが語っていること、彼らが語り継いでいることがもし神から出たものであれば、私たちがいくらこのペトロという人を、また他の弟子たちを殺したとしても、その弟子たちを根絶しようとしたとしても、もし神がなされる事柄であるとすれば、滅ぼすことはできないどころか、むしろ神の罰は私たちに向けられるであろうと、ガマリエルはそう語った。すなわち今は自分と敵対しているように思われるこの人たちが、もし神から出たものでなければ勝手に滅びていく、しかし神から出たものであれば人間に滅ぼすことはできない。そして釈放された弟子たちは、自分たちが鞭を打たれたり恥ずかしみを受けたことを喜んだ。そしてまたしてはいけないと命じられたにもかかわらず、毎日人々にその福音を告げ知らせたと書かれています。法廷でなされた問いかけ、そして非難、 全く眼中にないというか、釈放されればもう喜んで神様のことを語り出した。これが使徒言行録の中に報告されていることです。私はこのガマリエルの言葉、神から出たものであれば滅ぼすことはできない、私たちがもしこうして集い週ごとに神の言葉を、一生懸命チューニングを合わせて聞こうとする、その時に神が本当になそうとしていることを私たちが聞いた時、ある時は恐れ多い、エレミアが神に抵抗したように、その知らせが自分が聞きたい事柄で、聞きたくない事柄であったとすれば、やはりそれは受け入れたくない。しかしガマリエルは人間から出たものであれば、たとえ私たちがみんながよしよしと、これがいい、これでいこうと思ったとしても、そのことはなされないし、逆に神様本当にこれが御心ですかと思いたくなるような事柄であったとしても、神がなす、そのことはなされる。ですから私たちが祈るとき、ある意味神様に服従するとでも言いましょうか、御心が私たちに都合の悪いこと、聞きたくないことであったとしても、それを聞く耳を私たちに与えてください。そして御心をなす力を備えてください。本当にそんなふうに祈れるんだろうか、私自身の体験から、いや、やっぱり滅ぼすとかっていうのは神様やめてくださいと、その希望のない、お話はやめてほしいと正直思います。そして旧約聖書から新約聖書に流れる大きな大きな流れを見ていくと、ユダヤの人たちがこれこそが神の宿る場所、ここにこそ神がいると自信を持って作り出した神殿が粉々に崩壊してしまう、その場所が壊れ去る、私たちの身近な事柄で言うとすれば、教会に、アメリカでありますけれども、教会に火がつけられたりとか、教会が壊されたり、最近は、大阪、兵庫の教会の中で、消火器が教会に投げ込まれるということが、あったようですけれども、消火器は大変ですけど、まだこう全部が、火をつけられたりというよりは、マシかもしれない。でも祈りの場所がそのことを、知らない人、心ない人たちがそこを、壊そうとする。そして歴史を見ると、何度も何度もその祈りの場所は潰されてきました。神の裁きによってノアの洪水で、まず人々は住む場所を奪われ、そして捕囚にあったり、神殿が壊されたり、居場所を失うことを何度も何度も体験してきました。今読みました使徒言行録も、エルサレムというところに居場所がなくなったために、人たちは外に出かけていった。ギリシャに、ローマに、そして最終的に目指していたスペインを目指し、人々は様々なところに散っていった。エレミアが初めに、民が滅びる、いや、神様滅ぼさないでください、その神と相撲を取りながら、しかしあたかも 民は滅ぼされたかのように見える出来事が歴史の中で何度も何度も起こってきました。しかし聖書がその全体を通してもう一つ私たちに語っていること、それはたとえ絶望の状態、民が滅ぼされたと見えるような状態の中にあったとしても、神はその中に必ず救いも用意してくださっていること。法廷で裁かれ、また十字架につけられてその悲惨な死を遂げたイエスが復活される、裏切った弟子たちが新しい力によって生まれ変わったように活動する、私たちもまた一度死ぬようなその体験、もしくは眠るような体験、神に反抗して息を継がないままずっと泳いでいるようなしんどい状態の中にある。しかし必ず神はその先に救いの技を用意していてくださる。神から出たものであれば滅ぼすことはできない。神が救うと決めた事柄、もう滅びているとしか思えないような状態であったとしても神は滅ぼさない。人間から出たものは滅びる、でも神が救うと決めたあなた方、私たち、滅ぼすことはありえない。ガマリエルの口を通してですけれども、使徒言行録は私たちにそのことを伝えています。神の望みは私たちが目の前に見える出来事、あたかも神は私たちを滅ぼすためそう思えるような中にあっても、そうではなく神は滅ぼさない。神から出たものを聞こうとするとき、祈り求めるとき、神は必ず滅ぼさず、そして救いを用意していてくださるのです。お祈りします。神様、御心を求め祈る、そのため私たちは集まっています。しかし時にあなたの御言葉を聞く私たちの耳が衰え、また心が塞がった状態にあり、また耳を開いた時にあなたの御心があまりにも自分たちの思いとそぐわない時に、私たちはあなたから背を向け逃げ出そうとしてしまいます。しかしどうかあなたが、神から出たものは滅ぼすことはできない、あなたが救いのために御子を使わされ、そして滅びの象徴である十字架の中から新しい命を与えられたのと同じように、私たちの今生きている現実が滅びにしか思えないような、そのような中にあなたが共におられ、そして何よりもあなたが私たちがそこで諦めてしまわないこと、信仰を捨ててしまわないことを祈っておられることをどうか知ることができますように。そしてあなたは必ずそこから私たち一人一人を救い出してくださる。どうかそのことを確信し、困難な日々を歩んでいくことができますように導いてください。また同時に、今日隣に座っている人、自分の隣にいる人、その人のために祈るものとさせてください。神様の救いが、この隣の人にもありますよ。困難の中にありましたら、どうか神様、あなたがこの方と共にいてください。その苦しみをあなたが察してください。そして、その苦しみ、悲しみを あなたが必ず希望と喜びに変えてください。どうか私たちが祈り合う中で互いに力を得、そしてあなたの御心を成していくものとなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌537番を歌います。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
参りましても神様、御前に呼び集められ共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。今日から始まる新しい日々の歩みの中で、どうぞ耳を澄まして神様の御旨を尋ね求めることができますように、その祈りを導いてください。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためにお持ちください。小さな祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
今日初めて来られた方、それから、久しぶりの方と、それから、今週誕生日を迎えられる方がお二人おられますので、その方を覚えて祈りたいと思います。まず、新しい方を紹介したいので、その場で申し訳ありませんが立って顔をお見せください。山本明沙さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。佐川サリアさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。山本咲さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。この後の全体会で、今の、お迎えすることの祈りについて少し話しますので、興味があれば残ってください。それから、藤田さん、ごめんなさい、滝岡めぐみさん、久しぶりに広島からいらっしゃいました。また帰省されたときはぜひお越しください。それから今週誕生日を迎えられます21日住岡君夫さん、それから23日藤井美和子さんを覚えて祈ります。神様、ケアする兄弟姉妹、住岡君夫さん、藤井美和子さんのその誕生を覚えて祈りを持っております。どうかあなたがこの二人の歩みを守り導いてください。住子さんのその信仰の歩みがあなたの守りのうちにありますように、またその働きの上にあなたの祝福が満たされますように、藤井美和子さんのその信仰の歩みがあなたのお守りのうちにありますように、また CS ひまりをはじめその働きがあなたの祝福のうちにありますように、この祈り、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。21日住岡さん後ろにいます。おめでとうございます。それから藤井美和子さん、おめでとうございます。以上です。
それでは牧会報告を行います。本日の集会ですが、この礼拝をすぐ、テーマ祈りということで、やります。2時ぐらいまでですので、できるだけお時間ある方、残りくださいますように。全体会後、街道建築準備委員会が持たれます。今週の集会等ですが、教区婦人会例会が23日火曜日午後1時半、聖書講座24日水曜日午前10時半、晩祷会24日水曜日午後7時、ひまわりグループが25日木曜日午前9時、ハンドベル練習26日金曜日午後1時半、キリスト教基礎講座27日土曜日午前10時半からもたらえます。講演者講演会27日土曜日午後2時からでございます。街道清掃日は26日金曜日、よろしくお願いします。遠藤牧師の予定、26日金曜日午後が面会日となっております。次週手術6月28日、聖霊降臨節第5手術、遠藤先生の説教で主の貧しさによって富むで行われます。賛美歌21を用いますのでご用意ください。礼拝後の集会としてはコーヒーアワー、それから地区集会を行います。集会行事の予定、学園前家庭集会、6月29日午前10時半三浦康子様宅です。婦人会例会が7月12日の礼拝後、解放委員会が同じく7月12日の礼拝後を迎えます。
すみません、裏面、裏面の役員会報告です。まず、お詫びも含めてですが、教会の車の車検がありました。で、9年経っているのでいくつか劣化しているところもあったのですけれども、私がスプリングキャンプの時に、バンパーをぶつけてですね、後ろのテールランプが壊れていると思ってたんですけども、バンパーの方も、修理しないと車検を通らないということでしたので、修理の費用がかかってしまった。でそれを本来事故が起きた時にそのことを、すぐに、認識してですね、事故を報告して保険を用いておけば、そこまで費用はかからなかったんですけども、その時、慌てていたこともありまして、事後、報告の形になってしまったことをお詫びいたします。そして役員会で、必ず役員会に見積もりをして、それから、検討してから、するようにということを確認しましたので、お詫びとそれから、この件を、報告させていただきます。それから、タイ国のワークキャンプですけれども、今年は、3名、有岡君、それから、新井さんはずっと4月から、教会に通ってくださっていますけれども、この3名が参加いたします。それから6月以降の予定の中で、7月25日から26日までその準備のためのフィールドトリップを行います。それに伴いまして、説教は森田副牧師がこの日説教をしていただきます。また8月の18日は信徒の方に証しをしていただく予定、それから8月17日から31日ぐらいに夏季の研修休暇をいただく予定です。それから、秋の伝道礼拝に関してですけれども、10月25日の野外礼拝に、外部の講師に説教を、お願いすることで今、お一人の方に、依頼をしているところであります。それから一泊使用会は9月20日から21日と前回、予定を出しておきましたけれども、さまざまな秋の行事が重なっていることで、準備に時間を要することと考えて、冬の方に移すということにさせていただきましたので、ご了承ください。それから外の台所のこと、街道のこと、葬儀についてそれぞれ継続審議となっておりますけれども、役員会の中で精一杯話し合いをしているということをご理解いただければと思います。以上です。
それでは、グリーティング前後左右の方とご挨拶を交換してください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、 今日と言いました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
すいません、全体会のご案内をさせていただきます。全体会は12時から始めたいと思いますので、お昼はおにぎりを用意しておりますので、それぞれおにぎりをお取りください。おにぎりとペットボトルが用意してございます。おにぎり、恐れ入りますがお一人100円の昼食代をお願いをいたします。後で箱を回します。
Thank you. Thank you.
まだ皆さんお召し上がり中ですので、あと3分ぐらい3分ぐらいのうちに何とか口の中に収めていただき、お腹の中に収めてください。私もまだ口の中に入ってるんですけど、で、今日の予定ですけれども、一応12時半までが先生の発題と、それから総年会と青年会からの報告ということ で、12時半から1時までを分科会で、その後分科会の報告とまとめというのを1時半から2時までの間に、で2時には終わりたいというふうに思っています。で、先ほど申し上げましたように、グループですが、ちょっと残ってくださった方が少ないので、 AB が一つ街道です。 BC が地下室です。で EF が牧師室ということで、もうこの街道の中全体でやりたいと思いますので、よろしくお願いします。自分のグループのお分かりでない方いらっしゃいますか？もう皆さん、はい、ではそのようによろしくお願いします。あと 2,3 分で、はい、そうです。今日のですね、食事代は100円ということです。はい、悩んだんでです、ね、200円いただこうか100円にしようか、で、まあ、教会からも補助をしていると、で皆さん方もやはりそれなりのご負担をいただくとちょうどいいかなと、まあ、ちょっと100円ということに抵抗を示された方もいらしたんですが、私100円で押し切りました。皆さんどうぞ味わってお食べください。すみません、分科会はですね、それぞれのグループでやはり記録を取っていただきたいと思います。で、紙はですね、はい、ここに裏紙を用意しておりますので、そのグループで初期に当たられた方はどうぞ記録を取ってくださいますようにお願いをいたします。で、多分次のこの川の流れるところに乗ると思いますので、その、記録に当たられた方はそれをさらにまとめていただくということになるのかな、はい、はい、はい、ということでよろしくお願いをいたします。で、今ちょっとそれぞれにですね、自分がどのようなグループの方か見ていただいた方がいいと思いますので、もう一度 AB の方で立ってください。 AB の方立ってください、はい、司会の AB の方も立ってくださいね、はい、で私がそこに行かさせていただきますのでよろしくお願いします。から、BC の方立ってくださいますか。あ、 CD です。 CD すいません、ちょっとぼけていますね、はい、CD のところは、はい、司会が、山下さんでお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。で EF の方立ってくださいますか。はい、で、EF はそれではこのメンバーで牧師室でということで、どちらにお願いしましょうかね。はい、では石田さんでお願いいたします。はい、では大体お召し上がりの方も終わったようですので、始めさせていただきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。ご在天の御神様、礼拝の後今また全体会を持とうとしております。あなたがこのように私たちの会をお導きくださいますことを感謝をいたします。どうぞ初めから終わりまであなたの御心がこの会の上になされますように、そして聖霊が私たちの会を最後まで導いてくださいますようにお願いをいたします。今日のテーマは祈りということで、大変深いテーマでございますが、どうぞ私たちが しっかりと学ぶことができますように、そしてこの教会を共に祈り合い支え合う教会として、私たちがその教会に何ができるかを共に考えることができますようにお導きください。この会に参加できなかった方々のことを思います。どうぞお一人お一人をその場にあってあなたがお守りください。会を始めるにあたり小さいお祈りですけれども、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは最初に遠藤先生からお話を伺います。
はい、この場所が慣れているのでこの場所からさせていただくことをお許しください。で、レジュメがあります。まあ、礼拝の時レジュメないんですけど、こういうふうにレジュメを作ると話しやすいで、後の話し合いの参考にもなるかと思いましたので、用意しました。それで、さまざまな、まあ、祈り、まあ、これは、礼拝学の辞典から、引っ張ってきましたけれども、まあ、数形と、いうか、その、まあ、要は神のみが唯一の神である、神様を、まあ、崇めるとか、それから、主の皆のみが、私たちが、まあ、祈り求めるものである。ですから神様に対する、まあ、絶対的な神様を、まあ、崇める、そういう祈りが、まあ、最初にあり、そして懺悔の祈り、これは牧会祈祷の中で、まあ、必ず、今週、まあ、知ってもしくは知らずに犯した、罪を、お許しください。まあ、映画の中でもよく国会の部屋というのがありますけれども、カトリックではその、教会に必ずそういう部屋があってですね、そこで、まあ、罪の、許しを告白する、そして、まあ、聖餐式を受ける前に必ずその罪の告白をしないと、そして、まあ、許しを受けないと、聖餐に預かれないという、まあ、そういう、規定もありますので、その懺悔の、祈り、それから、祈願もしくは嘆願、これは先ほど請求書の祈りで申しましたけれども、何々を、してくださいというその、神様に、まあ、門を叩き続けるとでも言いましょうか、そういう、神様に祈り、願い、まあ、求めるということ、それから、賛美の、祈り、まあ、これは、私たちが、いつも、まあ、賛美歌を、歌い、そして、神様を、賛美する、まあ、一番最初の、崇めるというのと、まあ、共通した、ものですけれども、神様を賛美する。それから、感謝の、祈り、それから、取りなしの、祈り、これは後で、取り上げますので、少し置いておいてください。それから、黙祷、まあ、今日の説教の続きで言えば、私たちが神様の言葉を、聞く、まあ、その一つの準備としてですね、まず沈黙の祈りを捧げるという、これが、まあ、大事なことではないか。まあ、その中で、まあ、20分ですから全部を話していると、礼拝ぐらいの時間になりそうなので、3つだけ、その中から選ばせていただきました。で、1番目は、今日の礼拝の説教で語ったことが、まあ、ほぼ、その通りですけれども、その中で、まあ、後のグループのこともありますので、まあ、教会の、まあ、ビジョン、幻とか、それから、使命、ミッションというふうに、考えていいと思うんですけれども、神様にですね、どうかこの教会の、ミッション、まあ、使命、そして幻、ビジョンを、明確にしてくださいというのが、一つの、祈りです。そして、フォズディックという人が、このことを、このように述べています。これは、レジュメにありませんけれども、祈りは、神に自分の生活を明け渡し、私のうちに神がなそうと望まれることをなしていただくよう願い求めることである。もう一度繰り返します。祈りは、神に自分の生活を明け渡し、私のうちに神がなそうと望まれることをなしていただくよう願い求めることである。私たちが自分の、まあ、生活、まあ、自分の、願望、欲望、そういったものを明け渡して、そして神様が私たちを、まあ、通して、私を通して、もしくは私たちを通して何を なそうとしてくださるんだろうか。これはとても難しいお祈りだと思います。しかし、縦の祈りの一番根幹、先ほど申しました請求書の祈りよりはむしろ神が私たちに何を望んでおられるのか、この教会を通してこの場に建てられた高野原教会を通してあなたが何をなそうとしておられるのか、で、そのキーワードとして、レジュメの方に矢印で、書いておきましたけれども、御心をお示しください。神様、御心を私たちにお示しください。でこれは、年間を通して、今日だけというのではなくてこの1年間を通して私たちが、祈り、願い、そして御心を神様が教えてくださったときに私たちが、次の一歩、どういうふうに私たちが次の一歩を進めばよいのかが示されると思いますので牧師だけが祈る、役員だけが祈る、そうではなくて皆さんが一緒にこのことを祈り、願い求めたい、そしてこの祈りを合わせたときに神様からの、身旨が示されることを願っています。さて2番のところで、今度は横のお祈りで、しかも多分来週からまずやりましょうという、まず先ほどのミッションの祈りは年間を通してですね、すぐに、結果が出るとかは思わないことです。しかし2番目はまず最初の第一歩、ステップ1というか、その、まず祈りを、実際に自分たちで、祈りをしようと、みんなで共通認識を持って祈ろうという時の一番最初のステップとして、まず来週から、ぜひ皆さんで、したいなと思っているのは、招き、それから感謝の祈りを、共にするということです。礼拝には、召使、招きの言葉というのが出てきます。そしてその招きの言葉とそれから最初の祈りがある中で、一つ定型として語られること、それは聖書の言葉の中にはなかったとしても、やっぱりようこそ、ここにようこそお越しくださいました、もしくは兄弟が一緒にいてくれて嬉しい、集められたことに対する感謝ですから、招かれたこと、ようこそお越しくださいましたということ、そして今日も、また初めてでない人でも今日もこの兄弟姉妹と一緒に座ることができた、今日も一緒に礼拝を守ることができた、そのことに対する感謝です。ですから5月には信頼者のために、覚えて毎月祈っていると、第1週以外は全ての週に新しい信頼者が与えられて、私も自分でびっくりしたって言うと怒られますけれども、しかし毎週、新しい人が来てくださいました。ですから皆さんが、来週信頼者が来られた時にですね、拍手をする時にぜひそのようこそまた来てねということをその拍手に祈りを込めていただきたいんです。もちろん拍手をされている人にはよくわからないかもしれない。でも私たちがまず共通理解をしてウェルカムする、その人を迎えて祈りを合わせる一つの、共通理解、ようこそ来てくださいました、そしてまた来てね、4月の最初から、来てくれてる人が今日も来てくれてますけれども、今度は迎える側ですね、ようこそまた来てねという拍手、そして、もう一つは、もし私たちが自分たちの信仰の友で最近来てないなとか来なくなったなという人がいるとすれば、招きの祈り、待ってるよ、今度一緒に礼拝できるのを待ってるよ、いつもあなたのことを覚えて待ってるよ、もちろんそれも言葉にするしないは別にして、待ってます、一緒に礼拝をしたい、そしてもしその友が礼拝に来た時には一緒にこの場所に集えたことを感謝します、兄弟が一緒にいること、姉妹が一緒にいること、呼び集められたことを感謝します、 一緒に礼拝できることを感謝します。ですからキーワードとしてはようこそということと、それから共に礼拝できることを感謝します。これは多分来週から、今日少なくとも今日集まっている皆さん、拍手をするときに隣に、あ、この間全大会で一緒に座ってたなという人が横にいれば、ちょっと目くばせをしながらこう拍手をするときにですね、ウェルカムという、そういう、祈りをしていただければと思います。私もちょっと前から見てですね、この間来てた人の顔を見て、あ、いるいると一緒に拍手してるというふうに感じたいと思いますので、まずこれを第一歩にしたいと思います。それから今年の年間主題、主に向かって祈り互いのために祈り合うということを、皆さんに紹介したときに、もう一つ私が、その注目したのが3番目の鳥なしの祈りです。これは人によっては鳥なしの祈りというのは牧師がするものだというふうに考えられる方も、おられます。鳥なしの祈りというのは、他の人のために祈りを、捧げる、もしくは他の人が祈っていることを、代理になってとか、それからその人に代わって、もしくはその人の祈りにこう合わせるという表現もありますけれども、要はその隣にいる人の祈りに心を傾け、そしてそのことをですね、神様にこう祈る、それが鳥なしの祈りです。そしてそれは、牧師だけのものではなくて、私は皆さん一人一人が、祈るもの。しかし隣の人が何を祈っているのか、これが実は難しいことです。こうよく高野原教会に来てですね、ある方が、この教会には、立派な人が多いですねとか、この教会には、苦労してない人が多いですねみたいな感じでですね、言って帰られる方がいたという話を聞きますけれども、とんでもないです。少なくとも私が知っているだけでも、一人一人の顔を見ると、この方はこういう悩みを持っておられる、もちろんそれは個人情報とかがありますので、皆さんにこういうことで悩んでますということは言えません。でも少なくとも私の知っている範囲で、一人一人がやっぱりそれぞれいろんな荷物を持って、いろんな、苦しみとか、いろんな悩みとか、いろんな重たい荷物を持って、来ているわけです。ですからいつも言うんですけども、その内容をですね、根掘り葉掘り聞かなくても構わないんです。その悩んでいる内容を根掘り葉掘り聞くことは全く必要ない。でも少なくともその人も何か悩みを持っている、もしくはその人も何かこう人に打ち明けたいけれども、打ち明けることのできない、悩みとか苦しみを持っているんだと思って、そしてそのことの内容はわからないけれども、でも神様は私たちよりも耳が優れておられます。ですから私にはお隣の方の苦しみはよくわからない、でもその方の苦しみを、この悩みをぜひ神様和らげてくださいとか、神様ぜひその悩みをお聞きください、お聞き届けくださいという。ですからキーワードとしては、主を御心でしたら誰々さんのお祈りをお聞きください。鳥なしの祈りというと、なんかすごく大げさな感じがしますけれども、神様御心でしたら今日隣に座っている誰々さんのお祈りを聞いてください。今日、昨日から、働いてくださっている西岡新学生のお祈りを聞いてください。何を悩んでるのか、知ってる部分もちょっとありますけれども、でも知らないところもたくさんありますので、その人の、祈りを神様聞いてください。これが、鳥なしの、祈りです。そして鳥なしの祈りがなぜ教会の祈りとして、発達してきたのか、でこれは私の、論ですけれども、自分の悩みとか自分の苦しみっていうのは、やっぱ言葉にすることができなかったり、こう混沌と しすぎてですね、あまりにもこう頭の中にこういろんなことがこう混沌としすぎると、神様にこう何を祈っていいのかがわからないとか、それから、神様がこんなことを悩んでいる自分を本当に受け入れてくれるんだろうか、こんなことに悩んでいていいんだろうか、自分はもっと信仰を持ったから、こんな悩み、ちっぽけな悩みで と神様に思われないだろうか、そういうことをいろいろこう考えているうちに祈る機会をこう失ってしまうことがあります。ですから人に聞いてもらったり、もしくはその内容は伝えなくてもでもお祈りしてほしい、自分もまた人に覚えて祈ってほしい。ですからその自分のこととか家族のことはなかなか距離が近すぎてですね、なかなかお祈りができないことがあります。でも他の人がその話を聞いたり、また他の人にはよく見えることがあります。ですから、今日はもし心地よければ祈りのリクエスト、もちろんそれは自分のリクエストでもいいですし、自分の隣人、自分が大事に思っている人のために祈ってほしいという、そういうことがもし心地よければグループの中で出していただけたらいいんじゃないかなと思います。そうするとその祈りはみんなの祈りになって、一人で悩んでいる、一人で苦しんでいることが少なくともそのことを覚えて祈ってくれる友がこの教会にはいるということを、そこから私たちがもう一歩こう前に進むことができるのではないかと思うのです。でいつも、横の祈りのことを考えるときに思い出すのが、ユダヤだと思いますけどもに伝わっている天国と地獄のお話です。これもいろんなバリエーションがあって、長い1メートルぐらいあるお箸というバージョンもあったり、私が好きなのは肘